今日は神栖市の情報を私安藤夏子がお伝えします。私は神栖市にあります生き栖神社にお邪魔しております。そして今日インタビューに答えてくださいますのはサルタさんという方になります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
サルタさんはどういったお役目をしていらっしゃるんでしょうか。
はい、生き栖神社総代会長をさせていただいております。これは代々私どもが氏子として受け継いでこちらの神社を守ってきているということで総代会というふうになっております。私ども総代はほぼ生き栖神社を中心として1番から7番組があるんですけど、その氏子たちがずっと守ってきております。また生き栖原、こちらも2組あります。持ち回りで代々年の順というかそういう流れでやっておりますね。ですからほとんど年配になってからやるような形になっておりますね。
ご幼少の頃からこの地域で大きくなって地元に貢献という感じなんですね。
そうですね、貢献というか子どもの頃からこういうふうにやるんだよっていうのは教わってきております。古い古い時代からそういうふうにしてきてるというふうに聞いております。
今日もねいいお天気で空気は冷たいんですけれどもね、参拝の方々かなり多くいらっしゃってまして、札所なんかもすごく綺麗になりましたね。
はい、参拝者の方が非常に増えてお客も集まり、新築で去年の10月の23日に綺麗に改築できました。ありがとうございます。
そしてお社の左手、正面向かいますと左手には大きなこれ杉の木ですか。
はい、こちらが御神木になっております。夫婦杉と申しまして約1000年以上経ってるというふうに言われておりますね。
大人の方が2人で木の周り手が届くか届かないかぐらいの幹の太さありますね。
そうですね、皆さんね触られて木の神木というかそういうのを感じてらっしゃいますね。はい、
わかりました。来月こちらではひょっとしたら節分祭があるのかななんて期待しているんですけどいかがでしょうか。
はい、例年やらさせていただいております2月の3日10時最高で節分祭のをやっております。こちらの方はですね福豆を投げさせていただくんですけど、その前にご祈祷でご来賓の方来ていただいてまずご祈祷して、その後に、皆さんね地元の方参拝された方が見守って福豆をいただくという流れになっております。だいたい11時頃くらいまでになると思うんですけど、時間は微調整で早く始まったり遅くなったりということはあります。
はい、ここ生き栖神社では2月3日10時半ぐらいに豆も撒く予定だということでいいでしょうか。
はい、その通りですね。
どのような方々がこの豆を皆さんに、撒くというか振る舞われるんでしょうか。
毎年ですねご来賓の方、これは市長さんはじめ議長県議会議員の方々ご来賓いただいて、その方に登壇いただいて投げていただくようになっております。
現在はまだそちらの舞台の方は出来上がっていないんですけれども、いつぐらいから舞台の方は準備されるんでしょうか。
おおよそですけれどもだいたい1月の後半ですね、26、27あたりに設営をさせていただく形になっております。
ということはその期間はここは立ち入れないよとかお参りはご遠慮くださいなんていう規制はありますか。
別段ございません。ちゃんと人を介して事故のないように作りますので、ご遠慮なさらずご参拝ください。
ということで舞台ができるであろう場所は本殿向かって右側に設置される予定で、本殿とお守りを授けられる場所がよく見えるというような形で行われるようです。さあこの節分祭なんですけれども、事前にご寄付を募っていらっしゃるという情報をお伺いしましたけれども、その辺について詳細を教えていただけますか。
はい、一般の方ももちろんですね来ていただきたいんです。ただしご予約という形で事前にねお電話ないしご連絡をいただきまして大変恐縮なんですけども、ご祈祷料としてご銭を頂戴してお札をお渡しして本殿の方に上がっていただいてご祈祷を打つ、これは宮司の方がご祈祷の本殿の場所で受けたまるみたいな流れになっておりますね。はい、
じゃあ初詣でね今年は祈祷をしていらっしゃらない方はぜひ事前に予約をしていただいてご祈祷もいただいて、なおさらにお札もいただけるということになるわけですね。
そうですね、はい、年に一度のことですからぜひ見ていただきたいな、ご祈祷を受けていただきたいなというふうにも思いますね。
まあ、もちろんそういった方々も福豆を拾うということにも参加できるようですけれども、そういったことがなくても自由に参加して豆を拾うこともできるわけですよね。
はい、豆もねたくさん巻きます。またあのねいろんな景品もね、お子さんにはねお菓子とかカップ麺とか、あとちょっとしたくじもご用意してますので、まあ、お楽しみがございますよ。はい、
先ほどちょっとお伺いしたところでは、お菓子とかカップ麺の他にもカラーボールがあるというふうに、これはもう当たりなんでしょうかね。
そうですね、外れというのはないんですけど、はい、あくまでもねお醤油とかおみきとか、はい、そういうのが当たるような状況になっておりますね。はい、
その他にも大変ありがたいものがいただけるようですので、来てからのお楽しみということで皆さんこの会場にお越しください。さて、綺麗になりました息栖神社ですけれども、かなり駐車場広いですが、だいたい何台ぐらい止めることができるでしょうか。
第一駐車場と私も思って行ってるんですけど、神栖市支援の駐車場で150台くらい、それから第二駐車場、これは息栖神社の駐車場、まだ砂利なんですけれども、こちらで約100台、あと新しくできましたにぎわいテラスさんというのがあるんですけども、そちらにも30台以上の駐車スペースがございますので、300台くらいはですね止められるかなというふうには思っております。
十分に駐車場は余裕がありそうですけれども、当日節分祭にいらっしゃる方も結構多いでしょうからね、まあ、皆さんお気をつけてお越しください。さあ、現在はその息栖神社もかなり綺麗に整備されているんですけれども、やはりその節分祭の時は例えばゴミがあって困るとか、そういったことはないですか。
過去を振り返っても、節分祭に来られる方は非常に綺麗好きで、ゴミ一つ残されて帰る方はいらっしゃらないですね。
それは素晴らしいことですね。やはり実が現れるような綺麗なところですので、皆さんそういったところもますます心がけていただいて、皆さん気持ちよくお参りいただきたいと思います。それでは、間もなく節分祭ということでご準備も大変だったと思いますけれども、一番苦労された点なんかお伺いできますか。
そうですね、正直言いましても年々私どもやっておりますから、その習慣化で慣れてはいるんですけども、いつもねちょっと困るのが、皆さんにねマスをお渡しするんですよ。これ師匠マスなんですけど、そちらにね息栖神社の焼き印っていう判を押すんです。この判はね、私ども素人なもんで、毎回バーナーで焼いてその判を押すんですけど、真っ黒になってしまったり真っ白でそのままだったりっていうのがございます。これがいつも悩みの種です。
まあでもね、オンリーワンの作品ですからね、考えようによっては。
そうですね、これはもう心を込めて、失敗作はなるべくお渡ししないように心がけてやっておりますので、ぜひそちらの方もご覧になってみてください。
わかりました。本当に綺麗に整備されました息栖神社ですけれども、ここに来たら、まあ、お参りはもちろんのことだと思います。そして先ほど言いましたね、この御神木なんかも見応えがあるんですけれども、ここだけは見逃さずに見た方がいいよっていうところがあればご紹介ください。
はい、日本三大霊泉と申しまして、お塩井の井戸がございます。こちらはですね、おがめめがめという亀がございまして、そこから清水が湧き出ております。で、こちらは昔々からここら辺が海だった頃の時代から、塩水を押し上げて清水が出るということで貴重だなっていうことで参られる方多ございますね。これはもう知ってらっしゃる方多いんですけど、日川という旧息栖神社があったところから神様と一緒にこの息栖神社今あるところに移ったんですけど、お塩井はそのまま置いてきぼりにされてしまったんです。そしたらお塩井が悲しんで、自分で何年も何年もかけて今ある場所に来たという説がございます。
なんかとってもロマンチックですけれども、それは拝殿のところから見ますとどのあたりにあるのか、その位置情報なんかも教えていただきたいです。
本殿よりまっすぐ川の方に向かっていただきます。で、川の一番手前に大きな一の鳥居がございます。その一の鳥居の左右におがめめがめがございます。もう一つ付け加えると、本殿から一の鳥居まで11月の頭、光の道というのができます。これはそこを通して唯一その一日だけ光が通るんですよ、夕日。それからあと2月の初旬、 でも毎回そうなんですけど、2月って結構雪とか雨とか曇りが多くてなかなか見れない。去年の11月は見れましたね。素晴らしいって言っていただいております。また社務所に入っていただくと、社務所正面左側に写真を掲載しておりますので、ぜひともご覧になってみてください。
わかりました。こちらの神社は他のところに比べますと静かでゆっくり過ごせるところが PR ポイントだというふうにおっしゃってました通り、お札をお授けいただく方がガイドさん並みにご説明いただけるようですね。
はい、みんなおしゃべり大好きなんですよ。自然体で接しられると思います。で、気分よく帰られる、また来ていただけるような神社を目指しておりますので、ぜひご参拝ください。
県層を離れた中にもそういったキラリと光るものがあるということで、ぜひこちらの行きす神社もお楽しみください。あとは気になるお守りなんですけれども、こちらでちょっと珍しいお守りあるようですけれども、そちらについて最後にご紹介いただけますか。
そうですね、徳佐漬けというお守りをご用意しております。あと新しく御朱印帳も作りました。おしおいという御朱印帳プラスですね、社務所の正面にあります宮桜をデザインした御朱印帳もございますので、ぜひ、お求めになってみてください。
徳佐漬け守りっていうのは徳を授けますよという大変ありがたいお守りですので、そちらもぜひ見ていただきたいと思います。さあ、それでは最後になりますけれども、サルタさん、ラジオをお聞きの皆さんに何かメッセージがあればどうぞ。
はい、正月も終わり、にぎわいというかすごく混んでたんですね。それも収まってきましたので、皆さんゆっくりとご参拝できるような形を整えておりますので、心清らかに癒されるような神社になっておりますので、いらしてみてください。
まあ、他とはちょっと一味違った、本当に心洗われるような静けさの中に立派なご本殿と桜、ご神木、そういったものも見つつ、ぜひ2月3日の節分祭10時半から開催されるということで、多少の雨風ではやるということですので、ぜひ来ていただきたいと思います。ロコナビ木須神社で開催される節分祭りにつきまして、会長さんでいらっしゃいますサルタさんにお話をお伺いしました。サルタさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のロッコーナビは神栖市の情報を安藤夏子がお届けいたしました。